A myōrenge kyō Vare fukaku nanjira o uyamo aete kyō man sezu yuen wa ikan Nanjira mina bosatsu no michi o gyōjite masa ni sabutsu suru koto o ubeshi to Nammyō renge kyō, Nammyō renge kyō, Nammyō renge kyō. はい、法悦の日々の439ページの白米一斗ですね。白米一斗、はい、一緒に読みます。ちぶぼうごへんじにのたまわくしらよね一斗おとけには春の花秋のもみじ夏の清水冬の雪を参らせてそろ人々みな仏にならせたも言わんや神一人は寿命を保たせたまいしも万民は玉よりも重くしそろよねを法華経に参らせたも人いかでか仏にならざるべき白米一と仏に春の花秋のもみじ夏の清水冬の雪を差し上げます人々は皆仏になられます。ましてや神一人の寿命を長らえ下万民には玉よりも高価である白米を法華経に差し上げなさる人がどうして仏にならぬことがありましょうか。この御所はですね、弘安4年に大聖人様が身延で、書かれている御所なんですけども、この自部坊っていう方はですね、日蓮大聖人様の門下、弟子の中のですね、日位っていう日に位と書いて、日位っていう方なんですけども、この人を通称自部坊というふうにですね、この大聖人様が呼ばれていたということなんですね。ですからみんなそれぞれですね、日光聖人にしても日目聖人にしてもですね、普段のこの手紙とかそういう時の呼び名っていうものと別々にこの名前をこの持たれていたわけなんですね。で、弘安6年、大聖人様が弘安5年の10月13日に亡くなって、でその後に、この身延のですね、墓を何月は誰々何月は誰々っていうふうにその墓の輪番帳をこの輪番をこの定めるわけですよね。でこれは日光聖人が中心になって、その約束事をこの六老荘を中心にしてその交わすわけなんですけれども、六老荘だけではですね、この1年、この輪番を守っていくということは大変だということで、六老荘のその下にですね12人のこの坊さんをこの当てるわけなんですね。でこの12人のその門下の中に、もうまあ要するに、この大聖人様の仏法を正しく伝えて、言ってくれるだろうと思われる、そういう立場のこの人たちを12人、また 別個に選ぶわけですね。その12人の中にこの自分坊日位という方はこの入っていますので、輪番に名前を連ねていますので、そこそこのですね、そういう立場というものをこの持たれていたんだろうというふうに思うんですね。だけども日光聖人様が身延をこの降りるそういう状況になった時に、この自分坊は、日光聖人がもともといたところの四十九院のその関係の人に、蓮阿闍梨日侍という方が、いました。この日侍は同じ字ですけども、六郎僧の日侍じゃなくて、蓮阿闍梨、蓮阿闍梨蓮阿闍梨日侍という人の弟子が、弟子筋がこの日侍という方で、大聖人様が亡くなって日光聖人様が日光と萩井実長の法宝というものを諌め続けて、でその諌めが通じないということで身延の山を離れるわけですけれども、日光聖人様が書かれたこの弟子文帳という、日光聖人がご本尊様を書かれて、渡したその人たちのご本尊を渡した人たちの台帳ですね。その台帳の中にはこの日侍という人はですね、大聖人様の教えに背いたというふうにその書かれていますので、その時点でこの日光聖人様の大聖人の教えはこうですよということを説いた考え方に、この同じ心を持つということができなかったという立場の人なんですね。もちろんこの御所をいただいた時にはこの大聖人様に、大聖人様一筋にこの信仰をし仕えられた、そういう立場の方だったということなんですね。で、信者さんだけじゃなくて、弟子も自分がお米を手に入れることができる時には身延の大聖人様のところにお米を供養されたわけですよね、届けられたわけですよね。それはお米が余ったからとか、もう自分は食べきれないからとか、そういうもんじゃなくて、もう自分もギリギリの貧しい生活であるけれども、大聖人様はもっと厳しい生活をしてるだろうということで、自分の食い縁を割いてでも身延の大聖人様はじめ身延で生活をしている弟子のためにこのお米を送ったということなんですね。でそのことに対して大聖人様がこのお礼の内容の手紙と、それからその供養というものがいかに尊いかということをこの手紙に書かれたわけですよね。白米一斗、まあ、今の一等間の一斗ですよね。その一斗、仏には春の花、秋のもみじ、夏の清水、冬の雪を参らせて候人々皆仏にならせたもうと、こういうふうに書いてあると、日蓮聖宗は式味だから花は添えちゃいけないじゃないかとか、仏様にもみじの枝を備えるっておかしいじゃないかというふうに思うか分からないですけども、その四季折々のですね、春夏春冬四季折々のそういうこのものをこの仏様に供養として備えると いうことのこの意味ですよね。夏の清水、冬の雪をですね、外からかき集めて仏様の前に、積む人はいないわけですから、ですから皆さん方が今、イチゴが出ればご本尊様にイチゴを備える、みかんが出ればみかんを備えるというようなですね、そういうようなこの志というものを持っている人はということなんですね。でそういう人たちは皆仏になることができると、つまり、自分を差し置いて、皆さん方もそうだと思うんですけれども、いちごが出回ってくると、そうすると自分が散々いちご食べた後ですね、美味しかったからじゃあ仏様にあげようとかじゃなくて、そのまず仏様に備えて、それでその味がどうか分かんないけども、この初物をご本尊様にお供えして、そしてその後にこの自分がこの口に入れるというふうにこのするわけですよね。だからそういうような志、自分よりも仏様をこの先に考える、そういう志を持った人というものは必ず仏になることができるということなんですね。言わんや神一人は寿命を保てさせたまい、下万民は玉よりも重くし、早漏余年を法華経に参らせたもう人、いかでか仏にならざるべきと。米はこの当時お金そのものだし、それから米は命ということですよね。昔のことですから、ビタミンがどうだとか、この栄養素が、糖分がどうだとか、油分がどうだとかいうような科学的医学的な、そういう栄養素というものがどういうものなのかということは分かりませんけども、昔の人たちは腹をお腹を膨らませるということが、そのこの命をこの継いでいくことだというふうに、そのまあ考えてこのいたわけですよね。ですからその米というものはもう命そのものがこの備わってるんだということなんですよね。でつまり、大聖人様の弟子の立場、大聖人様が師匠ですから、大聖人様が弟子を養ってあげなければいけないわけですけれども、身延にいる大聖人様は何をもって弟子を養うかといえば、この南無法蓮華経の法を弟子に説いて、その弟子を養ってあげるという立場なんですよね。ですから弟子がこの食料を得るということができるときには、弟子が大聖人様にその供養をして、そしてその大聖人様から法を説いてもらうというふうにこの、まあ、されていたわけなんですよね。ということは供養ということがいかに大事かということを、まあ、大聖人様はここに述べられているということなんですね。供養というのは六度の修行、不正、自戒、忍肉、精進、智慧、禅定というふうに6つのこの仏教におけるところのこの基本的なこの修行というものがこの大事であるということが仏教全般にわたってこの説かれるわけですよね。でその中の6つの中の一番最初の不正ということ、これが供養という言葉にこの置き換えられているわけですよね。供養と、それからこの南無法蓮華経の法というものの戒を保つということ、この信ずるということを貫くということですね。それからこの信ずるということを貫くと同時に、この人々にこの法というものを伝えていくということにおいて、非常にその逆風というものを受けながら私たちは信仰というものをしていかなければならないと。 正しいものが正しいとして受け入れられて貫かれて広まっていくということにはならないと。だからそのことに対して耐え忍ぶというニンニクですね。それからこの正しい法というものを正しく理解するというこの知恵ということですね。そしてこの信仰というものをする以上はこの心というものを迷わせないで自分自身で定めてこの行かなきゃいけないということですよね。凡夫ですから迷いますけれども、だけれども必ず元に立ち返ってこの信仰というものの教えというものが何か、自分は何をすべきか、信仰者として一番大事なものは何なのかということをきちっとそこに心を定めてこの信仰というものをしていかなきゃいけないということが不正、自戒、ニンニク、知恵、禅定というふうにこの6つの修行というものがこの必要なんだということなんですね。でその一番最初がこの不正、供養ということにこのなるんだということなんですね。供養というのは備え養うということですよね。備え養う、言い換えれば共に養うということになりますよね。つまり、仏様に、それを供養すればそれで事足りるというのではなくして、仏様に供養することによって自分の信仰の心も養われるということでなければいけないということなんですね。供養したらしっぱなしと、あとは知りませんと。前もお話ししましたけれども、戸田会長が私たちは退席時に供養すればいいんだと、あとは坊さんが女遊びしようが酒を飲んで暴れようが私たちの知ったことじゃないんだと、私たちは供養した時点において功徳をいただくんだからということがまるで美談のようにその今日においても語り継がれていますけども、これは間違いですよね。供養ということは法のために信者さんはしてるわけですから、その供養というものが法のために使われなければその供養にならないわけですよね。だから法のために使われて、法のためにそのことがこの信仰していないこの世の中にこの伝わっていく力にならなければそれは供養にならないわけですね。ですから皆さん方が泥棒したようなお金を供養してもこれは供養にならないわけです。皆さん方の汗水のこの信仰心の供養が供養であって、その供養を法のために供養として用いて、その用いたことがその信仰していない人にもこの南無妙法蓮華経の方はこういうもんだということが伝わって、全部この三方が全部南無妙法蓮華経の方というものに貫かれてつながって供養ということになるわけですね。だから供養したら供養したでも我々は功徳をもらえるんだから、それでいいんだと、後のことは知ったこっちゃないということであったならば、それは供養にならないと、戸田情勢は間違っとるということにこのなるわけですよね。だから供養は物であるとかお金であるとか、そういうものを自分が汗水垂らしてまっとうなこの営みによってこの培われた自分の命の代償として、その自分が得たものを仏様にこのお供えする、仏法僧の参謀にこのお供えするとですね。でその縁は父母の供養であったり、師匠に対する供養だったり、亡くなった人にのこの供養だったり、そういうことを縁として信心の真心を備えるということが供養ということになるわけですよね。で二種の供養というふうにこの言いますけれども、いつも皆さん方にそのお話ししますけれども、今の戸田情勢のこの話と同じで二種供養、 財政法制信者さんがさっき言ったようなまっとうな自分の仕事の営みによってその得たものを 法にこの宝の供養をすると。でそのことに対してその坊さんは今度は法の施しを信者さんにすると。日蓮大聖人の法というものはこういうもんですよっていうことを説法してこの伝えると。つまり財政を受けるだけで終わりと。私はもう喋りたくないし口下手だから あんたらは供養しなさいと。私は あんまり、この喋れませんからと言うんじゃなくて、話し下手でやろうが何でやろうが日蓮大聖人の教えっていうものはそのこういうもんなんだと。もう棒読みでも正しいことが書いてある本の空読みでももう何でもこの法というものをちゃんとこの伝えるということを信者さんに返してその施さなければ財政と法政というものが2つが1つにならなければその供養ということにならないということですね。さっき言ったところの共に養うというその状態にならないということなんですね。だから戸田情勢が言うところの財政だけでそれで、あとは知らないと、あとは勝手にしろということであったならばそれは供養ということにはならないということが言えるわけですね。それからもう一つは三合供養というふうに言いまして、三合は皆さん方がご存知の真悔の三合ですね。真悔の三合、真悔の三合、身の供養、口の供養、それから心の供養ですね。つまり身の供養ということは自分の身をこの用いて法というものを支えるという身の供養、口の供養は南無法蓮華経って唱える、自我徳分来というお経を唱えるっていう口の供養だから、私たちが朝晩勤行するということもこれは供養ということなんですね。供養の志っていうものがなければこの勤行はできないということになりますね。それからその心の供養ということですね。自分が真心からですね、供養が少ないとね、住職はね、いい顔しないよというような思いを持って供養してもそれは供養にはならないわけです。ですね。あの人がたくさん供養したから住職はあの人をひいきにしてるみたいだよとか言ってるようなことは供養にならないわけですね。だから真悔、自分の体、口、心っていうもののこの3つというものがこの備わったところのその供養というものをその私たちはこの大切にしていかなきゃいけないということなんですよね。で供養ということは謙遜の心を発してと、木蓮尊者のお母さんのこの正代女のこの話をこのお彼岸の時に、お彼岸じゃなくてお盆の時にこのしますよね。がめついっていうか、自分のものは自分のもの、人のものも自分のものと、自分だけ良ければいいというその考え方を謙遜というふうにこの言うわけですね。固く貪るということですよね。もうケチの塊みたいなこの状態を謙遜というふうに言うわけですけども、みんな大金少なかれみんな自分が一番大事だというふうに思ってるわけですよね。自分が一番大事だと、夫婦であって親子であって、もう自分より相手のこと、自分より子供のことっていうふうにこの言いながらも、危険なことが起きた時にはまず自分の身を このかわそうというふうに考えるわけですよね。相手をかばおうというような理性よりも本能的にこの自分を守ろうというそういう心というものを人間は誰しも多かれ少なかれこの中心に持っているということなんですね。だから供養ということは自分が一旦自分の生活の営みの中でもってこの得たものをですね仏のために差し出すということですから、この謙遜の心というものを自分で破って仏様に備えるということがこの供養ということなんですね。謙遜というものが要するに自分が一番大事だという心が一番にその迷いを生じるその心なんだということなんですね。だからこの迷いというものを破ってその仏様にこのお供えをすると供養をするということ、そしてその謙遜の迷いの心というものをこの破って肝心の心に肝心のこの信仰の心というものにこの励むということがその供養ということの一番大事なことなんだということなんですね。肝心の心ということは、肝心の心ということはこの南無法蓮華経の仏の命というものが私たちに備わっているということを説かれているこの法教えというものに対して供養するということなんですね。ですから自分の命の中心に仏の命が備わっているということを唯一説かれてくれているところのこの南無法蓮華経の本尊の教えというものに供養するということなんですね。だから自分が一番大事だというふうに考えるその奥に仏の命が自分に備わっている、そしてその仏の命は自分だけに備わっているんじゃなくて誰の命にもどの命にもこの南無法蓮華経の仏の命というものが備わっているということに自分自身が目覚めようと努力することにおけるところの供養というものが大事なんだということなんですね。そのことが供養ということの一番重要なことなんだと、そのことを大聖人様はこの手紙の中において仏には春の花秋のもみじ、夏の清水、冬の雪を参らせて候人々、皆仏にならせたもうとですね。米を法華経に参らせたもう人はいかでか仏にならざるべきと、法華経にお米を貴重なお米を差し上げるあなたがどうして仏にならぬことがありましょうかと、自分が食べればおいしいし自分の命を継ぐということは分かっているにもかかわらず、あなたがそれだけのお米を持っているということは誰も知らないことなと、だからあなたがそーっと黙って食べればそれで済むことを、その米をわざわざこの日蓮のところに供養してくれるということは自分の命を割いて日蓮にその命を与えてくれているということなんだと、だからそのことができるあなたは必ず仏になることができるということをこの大聖人様は述べられているわけなんですね。ですからさっき言ったように自分の家のご本尊様にね、しきみの水を替えてお掃除をして水を備えてご飯を備えて季節の果物であるとかお菓子であるとかそういうものを備えて、そして朝晩の勤行をする、これも全部供養の心というものがなければできないことであります、ね、いつも言うように毎日毎日同じお経をあげて同じ南無法蓮華経の題目をね何回も何回も毎日毎日誰も褒めてくれるわけでもないのに毎日毎日こんなことをやって何の意味があるのかなというふうに思う、そういう心というものこのね迷いというものが必ず多かれ少なかれ誰にでも起きてきます。それを乗り越えてそして 毎日毎日この仏の説法というものに接することができるという、そういうその言行のその意味というものを踏まえて、そしてそれをやり続けるということは、供養の気持ちというものがなければできないことなんです。自分の命を使うことですからね、声を出すということは。だから自分の命を使って、そして仏様に供養をして、そしてあなたの命には仏の南無法蓮華経の命が備わっているんだよということを自覚するために、私たちは勤行すると。その供養がそのまま自分の命に返ってくる。そういう意味でこの新人の志、新人の志は供養の志そのものでなければならないということになります。ですからそういう心というものをこの大切にしてですね、この信仰というもの、信ずるということは本当に自分の命を仏様に預ける、仏様に備えるということなんだという、その思いというものを忘れないで大事にしてもらいたいというふうに思うんですね。